49編祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。今日も御言葉で私たちを導いてください。祝福を与えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
すべての国々の民よ、これを聞け。世界に住むすべての者よ、耳を傾けよ。低い者も尊い者も、富む者も貧しい者も、ともどもに。私の口は知恵を語り、私の心は英知を告げる。私は例えに耳を傾け、たてごとに合わせて私の謎を解き明かそう。どうして私は災いの日に恐れなければならないのか。私を取り囲んで中傷する者の悪意を、己の財産に信頼する者どもや豊かな富を誇る者どもを。人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。魂のあがない城は高価であり、永久に諦めなくてはならない。人は常しえまでも生きながらえるであろうか。墓を見ないであろうか。彼は見る、知恵のある者たちが死に、愚か者も間抜け者も等しく滅び、自分の財産を他人に残すのを。彼らは心の中で、彼らの家は永遠に続き、その住まいは世々にまで及ぶと思い、自分たちの土地に自分たちの名をつける。しかし人はその栄華のうちにとどまれない。人は滅び失せる獣に等しい。これが愚か者どもの道、彼らに従い彼らの言うことを受け入れる者どもの道である。彼らは羊のように黄泉に定められ、死が彼らの羊飼いとなる。朝はすぐなものが彼らを支配する。彼らの形はなくなり、黄泉がその住むところとなる。しかし神は私の魂を黄泉の手から買い戻される。神が私を受け入れてくださるからだ。恐れるな、人が富を得ても、その人の家の栄誉が増し加わっても。人は死ぬとき何一つ持っていくことができず、その栄誉も彼に従って下ってはいかないのだ。彼が生きている間、自分を祝福できても、またあなたが幸いな暮らしをしているために人々があなたを褒めたたえても、あなたは自分の先祖の世代に生き、彼らは決して光を見ないであろう。人はその栄華の中にあっても、悟りがなければ滅び失せる獣に等しい。
じゃあこれが旧約の知恵、また福音ですね。3節見ると、私の口は知恵を語り、私の心は英知をつける。この知恵と英知、それが何か、6節を見ると、己の財宝に信頼する者どもや豊かな富を誇る者ども、人が自分の兄弟を買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。これが知恵だということですね。いくら財産があっても、それで自分の兄弟を買い戻すことができない。自分の身の代金を払うことができない。兄弟もまた自分自身の身の代金ですね、それを払うことはできない。払うことができる方はただ一人ですよ。魂のあがない、城は、対価であり、永久に諦めなくてはならない。これは魂をあがない、 あがないするあんまりも高くて人間のお金持ってるものではもう買えないんだって、これが知恵だというんですね。だから人間の努力によって人間があがなうこと、自分は救われることは不可能だと。これは何でしょう。これは神様以外はないという、これはイエス・キリストですね。イエス・キリストの代価、それを代価によってのみ身代金になり贖いとなるということが知恵だと、ね、出世すみると彼は見る知恵のある者、者たちが死に、愚かな者たちも怠ける者もひどく滅びる。自分の財産を他人に残すの、彼らは心の中で彼らの家は永遠に続く、その住まいは世々にまで及ぶと思うんだと。自分たちの土地に自分たちの名をつけるって、この永遠というところで見るとこれはありえないんですね。自分が生きてる間だけ、名前をつけたりするんです。それで永久にはできない。だからこの聖書はね、永久の贖いということ、旧約でこのようなことを教えてますね。これはただ神様が、神様が払うことができる、人間が持っていることではできないということですね。中二節見ると、しかし人はその栄華のうちにとどまれない、人は滅びうせる獣に等しい、愚かな者、これが愚か者どもの道、彼らに従い彼らの言うことを受け入れる者どもの道も愚かだということですね。じゃあそしたら知恵は何を教えるか、中高生進めると、しかし神は私の魂を黄泉の手から買い戻される、彼が私を受け入れてくださるからだ。これ恵みでしょ。恵みによってその代価は恵みですよ。十字架の代価、恵みです。神様が私たちを受け入れるんだという恵みによって、それを信じる信仰によって私たちは救われ贖われるということです。だから自分が持っているもので、自分の実力、自分の知識、自分の富、それで贖うことはできない。また兄弟も自分の親族もそれができないって。だからそれを愚かな者はできると思って自分の土地に名前をつけたり、自分の財産が永久にあるとそのように錯覚するって、これが愚かな者、獣に等しいもの、獣よりも愚かでしょう。獣は分からないからね、最初から。中六節、恐れるな、人が富を得てもその人の家の栄華を増し加えても、人は死ぬ時何一つ持っていくことはできない。結局人間はこの地上で旅人よ。旅人として生きながらこの恵みに触れるか触れないか、その差よ。恵みはイエス・キリストですね。イエス・キリストによって私たちは恵みが分かっている、神の愛が分かっている、神が受け入れるんだということが分かって、それを信じたらその人は救われるし贖われるし、それをね、それに触れることができなかったらもう終わりよね。だから神様の恵み、神様の愛、それをこれを知ることが知恵だというね。だから福音というものは知恵ですよ。じゃあこの18節 その栄養も彼に従って下ってはいかないのだ。全部持っていくことはできない。中国の一番大きい財産を持っていた王様も、でも持っていくことはできないから、全部自分が支配してた官僚たちや自分の妻たちは全部一緒に葬ったり、自分と一緒に葬ったりしたけど、持っていくことはできない。結局手ぶらで生まれて手ぶらで帰るんだ。彼が生きている間自分を祝福できても、また彼が幸いな暮らしをしているために人々があなたを褒めたてても、あなたは自分の先祖の余裕に生き、世代に生き、彼らは決して光を見ないだろう。これを悟るのが知恵ですね。私たちはこの地上で何も持っていくことはできない。人はその映画の中であっても悟りがなければ滅び失せる獣に等しい。もう2回ね言ってるんですね、12節と20節。だから人間は何か、悟るか悟らないか、知恵を得るか知恵を得ることはできないか、このことよね。そうじゃなかったら、このようなね知恵がなかったら獣に等しい。ここでもう焼肉よく食べて終わった、もう焼肉よく食べたら痛風にかかるからね、あまり体に良くない。お金持ちたちはもうそのような危険な食べ物を食べない。つまり野菜を食べたりするんですね。じゃあこれが知恵です。知恵は何か、イエス・キリストが知恵です、ね。じゃあ注意章、ヘブル書注意章1節から見ましょう。
信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。
じゃあこの信仰というものが注意書のテーマです。今まで私たちは怒り、安全で完全な怒り、天にある至聖所、そこに先に行かれたイエス・キリスト、そこが私たちの先駆けだったということですね。それで私たちもそこにつながっている、怒りと怒りにこうつながっている綱があるんです。その綱が何かというと信仰だというんですね。信仰だから私たちが信仰しっかりすると、この怒り、天に向けている怒りを、この海の怒りじゃなくて天に向けている怒り、主イエス・キリストとつながっている怒り、揺り動かない。だからずっとヘブル人たちに、ユダヤ人たちに、この変えてはいけない、昔に戻ってはいけない、それを厳しく警告する6章10章を見ることができました。じゃあそしたらこれは安全なしっかりしたこのものと私たちがこのつながっている、その綱は何か、これは綱が信仰だということですね。信仰というものは望んでいることから、目に見えないものですね、目に見えない 天にある至聖所イエス・キリストは目に見えないけど、そこに私たちがつながってるんです。何によって？信仰によって。だからさっきは知恵というものはイエス・キリストの贖い恵みだと、主が私たちを受け入れるんだと、これ全部恵みよね。その恵みをしっかり信じる信仰によって私たちは救われるのであります。だから救いというものは恵みによって、それを信じる信仰によって救われる。じゃあ信仰によって、もうアーロンとアベルのことが言ってるんですよね。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げたと、信仰によって、だから目に見えないもの、目に見えないその世界ですね、その世界を信じたんです。アベルはイエス・キリストの受け入れること、贖い、あ、これが贖いんだ。だから自分の父母からその啓示を受けたんでしょうね。教えられたんでしょう。だからこの贖いというものを信じたんですね、アベルは。しかしカインはこれを軽く思った。それで自分の思いのまま生贄を捧げた。信仰ではなかった。信仰というものは主がこのような恵みで私たちを受け入れる、その贖いをする、もうこの世のものではできない、贖いの方法はイエス・キリスト、それを啓示したんですよね、アベルにも。アベルはそれを信じたんです。信仰が重要ね。信じた行動、個性、
信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが明かしされていました。
だから私たちも信仰によって、この雲に乗って来られる方、そばに私たちがいるということ、私たちの体が変えられるということを信じてます。御言葉は全部信じてる。まだ私たちを再び救うために、雲に乗って来られるイエスキリストを信じる。じゃあさっきは生贄でした。今はアベルはそのイエス・キリストを再び来られる、彼の時代では2回来られるイエスですけどね、初臨と再臨、それ彼が信じた通りになりました。主のところに引き上げられたということです。だから信仰というものはね、私たちは過去現在未来でこう囲まれてる時間で生きてるんですけど、霊の世界はそうじゃないんですよ。再臨ももう今イエス様が十字架につけられたことも今、何、信仰によって至聖所におられる方と私たちがつながっていることも今信じれば。だからね、御言葉を読みながら信じることが重要。信じること、その信仰は神様であられる聖霊が私たちに信仰を与える。だから今私たちがこの この博多区にいるけど、私の霊は至聖所にいるんだよ。本物の至聖所、幕屋から私たちは型としては見ていったんですけど、祈ってみると、あ、私が主の御座のところにいるんだ、もう本当の主が私たちを会ってくださるし、あなたは私が愛する子、私あなたを喜んでる、全部信仰よ。信仰によって今日もその方と一緒に歩んでる。信仰よ。だから信仰がなくては、6節さん、
信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと 神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです、
うん、だから私たちは祈りですね、求める祈り。聖所に行くといつも私が言ってるんでしょう、この聖所に行くと備えのパンがある、高の段祈りがある、そしてこの金の食材がある。御言葉を私たちが祈るのよ。祈ったら聖霊が信仰を与える。自分のものにね、自分のもの、御言葉が自分のアダマじゃなくてこっちに来るんだよ。だからこのイエス・キリストが十字架にかかったその場所も信仰によって私たちは近づき、その流された血を飲み、打たれたその部分によって自分の病がそこに移されていること全部信仰によって見るのよ。死聖所も信仰によって見るのよ。信仰によって、ね、今私が説明しても皆さんが信仰で受け入れなかったらなんだあの漫画のような話と思うんでしょ。しかし信じてる私は本当よ、今霊の世界が本当の世界を秩序にする世界を、この目に見える世界はね、この周波数のように波動よ、波動、もろもろもろこれなくなる。本物は霊よ。だから私たちはこの神様が約束した御言葉を信じてる。信じればそれ報いを受ける。エノクのようになるし、アベルのようになるし、癒されるし、永遠の命が自分の中にあるということが分かる。この信仰によってノアの話が7節にあるね。ノア、また8節は信仰によってアブラハムのこと、アブラハムのことが全部信仰よ。それでアブラハムは旅人としてデンマークの生活をしたということですね。9節、
信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました、
うん、この天幕の生活をしたことは信仰だと言ってるんですね、だからここが本物じゃない。ただ量子力学的に言うと波動よ、波動に好きな。だから私は旅人、硬いものは出世す。
彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です、
うん、だから本物は向こうにある。これが知恵なの、知恵、うん、それでずっと言って16節見ようか。
しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました、
うん、だから天の故郷、本当のふるさとは天にあります。この意味は私たちの霊が天から来たということよね。だから私たちがこの恵みのこと、約束を信じて天に戻るのよ。これが綱なの、綱、天国が、ね、はっきりしたもの、そこに信仰によってつながってる。だから私たちが、ね、この眠りにつく、その死ぬ時にも恐れないで、ああ私は故郷に帰るんだ、ハレルヤそのようになるのよね。ここがデンマークの生活、本当の固い揺り動かないその部分は天にあるね。じゃあ 26節行こうか。
彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。
うん、じゃあ亡生の話なんですけどね、亡生の話をしながらここでキリストが出る、これが信仰なのよ。信仰だから私が旧約聖書を言いながらいつもキリストをそこに入れるんでしょ。うん、キリストはモーセより先におられたのよ。うん、だから創造天のファウンデーションが出るその時からイエス様は葬られてる。その葬られたイエスをモーセは見ていたというね、恵みを。だからこれは霊の世界よ、啓示の世界。だからモーセを言いながらモーセより法制が中古約、アブラハムから約500年後で、から1500年後で来るイエス・キリストをモーセは信じた。アブラハムは2000年後で来るイエスを信じた。これは全部信仰のことでつながってる。モーセもそうだった。信仰によって、十字架のイエス様を見ていた。だから全部自分のことを放棄することができたし、王子としてのあれを贅沢な生活を放棄することができた。じゃあこれが全部信仰の世界を。31節、
信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。
うん、ラハブのこと、まあ、遊女でしょ、遊女、滅ぼされる、カナン地の第一ターゲット、罪人の罪人けど、この人も信仰によって救われたということよね。だから自分の力、自分の財産、自分の知恵、それではないって、この私たちの命をあがなわれるのはイエス・キリストだよ。イエス・キリスト。33節、
彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。
うん、じゃあ信仰によってこのような勝利があった。じゃあここまでは信仰によって勝利ということですけど、信仰によって迫害され殉教したという人々のことが35節から出るんですね。
女たちは死んだ者をよみがえらせていただきました。また他の人たちはさらに優れたよみがえりを得るために釈放されることを願わないで拷問を受けました。
うん、だあなたイエスをこう否定しなさい、不明をしなさい、すれば釈放されるよ。長崎に十字架にかけられた子供、この殿がね、あんまりにも小さな子供、中3歳、中4、中高、3人目だったっけ。彼らを自分の息子のように憐れんで、ただ一回イエスを信じないんだと言って、と言ってもね、彼らはいや、そうじゃない、イエス様がおられる、それで殉教の道に、かんな小さな、ね、子供たちが知ったんですよ。だから信仰というものはこの世の勝利、この世で勝利成功、それだけじゃないのよ。信仰はもう綱です。この綱、怒りが点である、それが見えるわけよ。それを否定しなさいという権力、迫害者たちにそれをできないのよね。だからそれで拷問を受けたと。だから人間的に見るといいことじゃないね、けど 信仰というものはこういった道を歩んだと。36。
また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられるために遭い、また石で打たれ、試みを受け、のこぎりで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、
ちょっとノコギリということは、イザヤがノコギリですね、ノコギリで切られた、まあ、このような時代を聖書はまたこの7年観難ということを私たちに教えてます。いいこともあるけど、人間的にはけど、このような信仰によって真理の道を否定しない。信仰というものはね、この環境と関係がないのよ。私たちの本物のふるさとを見る、信じる、それで動くんですよね。こんな目になるんですけど、その道に行ったと。38。
この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴と地の穴とをさまよいました。この人々は皆その信仰によって明かしされましたが、約束されたものは得ませんでした。
じゃあここを約束されたもの、イエス様を信じて癒されるし、解放されるし、もちろんペテロが牢の中で入った時に、この教会が祈りました。祈ったら彼が自動ドアを開くようにそこから出ました。それもあるんですけど、彼は十字架刑になるんですね。その時、時がその全部コントロールし、許す支配者はイエス・キリストよ。だからどうして私はこんな目になるかと言ってはいけないんですよ。そのところ、そのところで。それでペテロは十字架刑を逆にしてくださいと、そのように受け入れたんですよね。だから全部都を見てるから、死聖所に先駆けて入ったイエス・キリストとつなで、信仰でつながってるから。だからこのように殉教者もある。この封印が解かれた時に殉教者たちが出るんですね。この殉教者たちが出て、いつまで私たちの祈りを成就されないんですかと聞くとき、あなた方のように殉教する人々が満たされるまで。ああ、これ主が待ってるんだということよね、主権者が。だから天国に行くと殉教席があるんで、一番前ですね。それを満たすことは主の御心。だから私たちは祈って釈放されること、解放してくださいとか祈るんですね。その約束があるから、勝利の約束があるから。しかしその勝利は天で受けて、この地上では得られませんでした。だから私がね、人を癒しの祈りをする時にも、癒しを宣言します。彼がもう癒されることもある、たくさんあるけど、今地上で癒しを得てなくても天で得るんだよ。これは完全な癒しよ。だから御言葉は変わらないのよ。私たちにとって本物が上にあるから。だから、これ癒されなかったらどうする、そんな迷いがないのよ。あなたは癒されたというけど、この私の言葉を誤解してね、つまずく小さな弱い信仰者もいるんですけど、とにかく 私たちが完全なものはこの地上ではないのよ。釈放されてもまだパウロのように、パウロも1回目は釈放されたけど2回目牢に入った時には殉教するんですね。だからどのようなことになるかは主が決めるのよ。だから私たちがいちいち自分のね、この見識で自分の知識でこの判断すること愚かよ。私たちはこの地上で旅人よ、デンマーク生活をする。本物は上にあるから、ね、それが知恵だと、ね、40節、
神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということはなかったのです、
うん、だからヘブル書のこのポイント、さらにですね、さらに優れたもの、これがさらに優れたもの、この固い永遠に変わらない都、私たちのふるさと、そこに私たちが行くんだということよね。ハレルヤ、祈りましょう。主よ主よ主よ。